皆さんこんばんは、オープン礼拝を始めていきたいと思います。礼拝の始めに私たちの心を探られる神様に心を静めていきましょう。それでは神様を賛美していきましょう。ご無理でない方お立ちください。すべての人は、
すべての人は見る。偉大な光、暗闇を照らす誠の光。失望はない、主に頼るもの。イエス・キリストは生きて、
すべての人は、
すべての人は見る。偉大な光、暗闇を照らす誠の光。失望はない、主に頼るもの。イエス・キリストは生きている。死を打ち破り、よみがえられた。すべての鎖解き放つ。主イエスの名を呼ぶ者は皆救わ。
すべての人は、
すべての人は見る。偉大な光、暗闇を照らす誠の光。失望はない、頼るもの。イエス・キリストは生きている。死を打ち破り、よみがえられた。すべての鎖解き放つ。主イエスの名を呼ぶ者は皆救われる。
イエスは主、
イエスは主、イエスは主、救い主。イエスは主、イエスは主、救い主。
イエスは主、
イエスは は主、イエスは主、救い主、
イエスは主、
イエスは主、イエスは主、救い主、死を打ち破り、よみがえられた、すべての鎖、解き放つ、主イエスの名を、呼ぶ者は皆、救われる。
死を打ち破り、
死を打ち破り、よみがえられた、すべての鎖、解き放つ、主イエスの名を、呼ぶ者は皆、救われる。救われる。
主は時を、
主は時を越え、この地に来られた。私たちのいない御国を望まず、自らを捨てて平安を与え、低い者の姿でこの地に来られた。主は私と永遠に共にいて、夢なき者に御国夢見させ、弱き者の友となってくれる。無力な者を慰めてくださる。
主は時を越え、
主は時を越え、この地に来られた。私たちのいない御国を望まず、自らを捨てて平安を与え、低い者の姿でこの地に来られた。主は私と永遠に共にいて、夢なき者に御国夢見させ、弱き者の友となってくれる。無力な者を慰めてくださる。
イエス、ここに。
イエス、ここに共にいる、ずっと。イエス、ここに共にいる、ずっと。共にいる。 足と永遠に共にいて夢なき者に御国夢見させ弱き者の友となってくれる無力なものを慰めてくださる主は私と永遠に共にいて夢なき者に肉に夢見させ弱き者の友となってくれる無力なものを慰めてくださる無力なものを慰めてくださる無力なものを慰めてくださる。
どうぞお座りください。司会者が一言お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今日もここまで一人一人を守り導いてくださったことを感謝いたします。これからあなたの御言葉に耳を傾けていきます。私たちのために来てくださった主イエス様、イエス様のことを御言葉を通して深く知ることができるように、またその御言葉を握って1週間歩むことができるように、どうかこの時間一人一人の上に臨んでください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
皆さんこんばんは。土浦恵み教会のオープン礼拝によくいらしてくださいました。皆さんを歓迎いたします。それでは御言葉を読んでいきましょう。今日の御言葉はマルコの福音書4章35節から41節となります。聖書をお持ちの方はどうぞお開きになってください。前のスクリーンにも映りますのでどうぞご覧になってください。マルコの福音書の4章35節から41節となります。御言葉をお読みいたします。さてその日夕方になって、イエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残してイエスを船に乗せたままお連れした。他の船も一緒に行った。すると激しい突風が起こって波が船の中にまで入り、船は水でいっぱいになった。ところがイエスは船尾で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが死んでも構わないのですかと言った。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ静まれと言われた。すると風は止み、すっかり凪になった。イエスは彼らに言われた。どうして怖がるのですか？まだ信仰がないのですか？彼らは非常に恐れて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどなたなのだろうか。御言葉は以上になります。私たちは今アドベントを過ごしています。こう礼拝堂にもツリーが飾られるようになりました。アドベントとは、私たちの主イエス・キリストがこの地に与えられたことを記念し、待ち望む時間となります。アドベント1週目の今日はですね、このマルコの福音書の御言葉から、私たちに与えられているこの主イエス・キリスト、この主イエス・キリストは誰なのか、ということを改めて考えてみたいと思うのです。神様の子であるイエス様を信じることとはどのようなことであり、そして今 アドベントを迎え、クリスマスを待ち望む私たちにどのような意味があるのかを御言葉から確認していきましょう。さて今日はマルコの福音書の御言葉から見ました。はじめにこのマルコの福音書の背景について少し説明をさせていただきます。このマルコの福音書は AD64 年頃ローマ帝国にいたクリスチャンたちに向けて書かれたものとされています。この時のクリスチャンはかつてないほどの大きな迫害の中にいたといいます。いつ自分の命の火が消されても不思議じゃない状況下に彼らは置かれていたのです。教会の運命というのはまさに風前の灯火のようでありました。彼らはイエス様を信じている、そう告白している人たちでしたけども、その信仰が揺るいでも何ら不思議のないほどの大きな苦難の中にいたのです。このマルコの福音書の著者であるマルコはこのような苦しい中にいるクリスチャン、彼らを励ますためにこのマルコの福音書を書いて送ったといいます。イエス様が神の子であるんだということと、そしてイエス様の受難の意味、イエス様を自分の主として告白する弟子たちの姿というのを短い文章で力強く伝えているわけです。先ほど読みした御言葉は風や湖をイエス様が叱りつける場面を通して、イエス様があなた方が今信じているイエス様が間違いなく神の子であるんだということを証ししているのです。イエス・キリストを神の子として信じる人はどんな苦難の中にあっても励みや慰めを受けることができます。天地万物を創造された全知全能の神の子が自分を愛し、今もなお共におられるんだ、そう信じることによって心に平安を得ることができるからです。苦難を前にして恐れを抱くのか、それとも平安を得ることができるのか、その違いはイエス様が誰であるのか、イエス様が自分にとって誰なのか、それによって変わってくるのです。マルコの福音書が当時のローマのクリスチャンにとって励みになっている理由は、イエス様が神の子であるということをこれでもかというぐらい証ししているからなんです。さてでは私たちはイエスを誰だと告白するでしょうか。イエスを誰だと私たちは告白しているのでしょうか。私たちの読んでいる聖書は私たちにイエスが誰だと語りかけてくるのでしょう。その事実を前に私たちはどのように歩んでいくことができるのでしょうか。本文から確認していきたいと思います。もう一度35節から38節の御言葉です。さてその日夕方になってイエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残してイエスを船に乗せたままお連れした。他の船も一緒に行った。すると激しい突風が起こって 波が船の中にまで入り、船は水でいっぱいになった。ところがイエスは船尾で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが死んでも構わないのですかと言った。この箇所はですね、イエス様のガリラヤという地方における宣教活動の中での出来事を記した箇所の一部となります。この4章を最初から読んでみますと、イエス様はですね、比喩を持って弟子たちとたくさんの群衆に教えておられました。そして弟子たちにだけはその比喩の真意を教えられました。その後ガリラヤ湖という大きな湖を渡り、ゲラサという異邦人の地に行くためにこの船に乗って移動をしていたわけです。ガリラヤ湖というのはですね、海抜マイナス200メートルという低い位置、ところに位置していまして、また湖の周りは四方が高い山や丘に囲まれていたそうなんですね。そのため風が吹くと、このガリラヤ湖によく風がこう吹き込んでですね、波が激しい波が立っていたといいます。そしてこのガリラヤ湖というのはまた多くの漁師が集まる湖でもありました。周辺地域の食卓を支えるため漁業が盛んに行われていた場所だったんです。漁師たちはこの時折吹く激しい突風に悩まされながらも漁業を行っていたということになります。しかし今日の本文で起こった突風というのは、それはそれは激しいものでした。イエス様の弟子の中でもかつて漁師だった人たちがいます。そんな彼らがここで死んでしまうかもしれないという、死を覚悟するほどの激しい波、風だったのです。38節にはこの時のイエス様と弟子たちの姿というのが正反対に記されています。弟子たちがあまりもの突風の激しさに死を覚悟し、慌てふためく中、イエス様は眠っておられるのです。イエス様は神の子でありながら人としてこの世に来られました。だから睡眠をとる必要もありました。眠るということによってイエス様が人間として人の間におられたということがわかります。人として生きたということは人として死ぬということにもなります。嵐を前にして弟子たちは自分たちの死の可能性を思いました。当然人であるイエス様も死ぬ可能性があったということになります。イエス様はそんな中で今眠っておられるのです。しかも深く眠っているように思えます。風が鳴り水が落ち着け、弟子たちがいくら騒いでも起きることがありませんでした。イエス様が嵐の中であっても心安らかに眠っておられたということがわかります。なぜイエス様がこんなにも心安らかに深く眠ることができたのか、それは 神への信頼の表れではないかと思うのです。死の危険や恐怖が目の前にあっても神様に目を向けるなら、神が私と共におられるんだということが、その信仰が揺らがないならば、心穏やかに平安を得ることができるということが、このイエス様の姿からわかるのです。その根拠となる一つの弟子たちの姿があります。それは彼らがイエス様を先生と呼んでいたことです。彼らにとってイエス様は先生、お師匠様、つまりは人であり、自然を征服できるほどの力がある方ではなかったんですね。彼らはイエス様の人である面というところしか見ていませんでした。人としてイエス様を尊敬し、人としてイエス様にすがることはできても、神の子として信じ、すべてを委ねることはできていなかったのです。神様を知っていることと神様を信じていることの違いが、この船の上での弟子たちの姿とイエス様の姿に現れているのです。私たちは主イエス・キリストを父なる神の独り子であって、聖霊によって宿り、諸女マリアより生まれた誠の神にして、誠の人であると、こう告白します。クリスマスのたびにこの言葉を私たちはよく耳にすると思うんですね。しかしイエス様を人としてしか受け入れていないのならば、人の限界でイエス様を計り受け入れているのならば、そこには平安があるはずがないんですね。自分と何ら変わらない、力のない、ただの人としてしかイエス様を見れていないからです。では聖書が私たちに証しするイエス様について確認していきます。39節の御言葉です。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ静まれと言われた。すると風はやみ、すっかり凪になった。ここに叱りつけという言葉がありますね。これをギリシャ語の聖書で確認をしてみますと、三人称単数形という形になっています。で、ここで注目したいのはこの三人称というものの対象なんですね。つまり誰を、何を、どのようなものを叱りつけているのかということです。この叱りつけという言葉がですね、聖書においてたびたび登場するのですが、この単語がイエス様を主語として用いられるときにはですね、その対象は弟子の中の一人のペテロであったり、または悪霊であったり、または病気、熱であったり、今日のように湖、風であったりしました。イエス様には人にも悪霊にも 病にも自然にも叱ることのできる権威、権利、力があったということを意味しているんです。マルコの福音書においてイエス様が奇跡を行ったのはこの箇所が一番最初となります。この奇跡によってイエス様は弟子たちの言うただの偉い先生ではなく神の子であるということが示されているわけです。自然の前に人間はあまりにも無力です。地震や津波、台風の被害が毎年のように起こる日本で生活している私たちは自然を前にした人間の無力さというのを毎年目の当たりにします。今年の夏、私たちの教会は大雨によって浸水の被害に遭いました。その時何度思ったことでしょう。この雨を止めることができればどんなにいいだろうか。この雨さえ止まってくれれば、この川さえ氾濫しなければ教会を守ることができるのに。しかし人にはそんな力なんてないのです。イエス様は風を叱り、湖に黙れ、静まれと命令をされました。すると風はやみ、湖はすっかり凪になったといいます。凪とは水面に一つの揺れもない状態のことを言います。あれほど荒れ狂っていた湖がイエス様の言葉によって波一つ立たない状態になったのです。ここにイエス様の神の子としての姿があります。人にはできないことであっても神にはできるのです。だからこそどんな苦難の中にあったとしても、人生にどんな嵐が吹き荒れようとも、イエス様を信じる者はより頼み平安を得ることができるのです。続けて40節41節の御言葉を読みいたします。イエスは彼らに言われた。どうして怖がるのですか。まだ信仰がないのですか。彼らは非常に恐れて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどなたなのだろうか。イエス様は自然を叱りつけることによって神の子であることを明らかにされました。それから弟子たちに問われるんです。どうして怖がるのですか。まだ信仰がないのですか。このまだという言葉がですね、弟子たちが怖がっていた理由を明らかにしています。彼らには信仰がなかったということです。弟子たちはイエス様と長い時間共に生活し、誰よりもその教えを聞き、群衆は聞くことのできなかった例え話の真理というものを聞くことが許されていました。イエス様を神の子として受け入れ信じる十分な時間と機会があったと言えるでしょう。彼らはこの時イエス様を通して神を見ることはできなかったのです。だから 嵐を恐れました。41節と合わせて読んでみますと、この時の弟子たちには2種類の恐れがあったことになります。一つは激しい突風によるものであり、もう一つは神の子としての力を目の当たりにした時に感じた恐れです。弟子たちは湖がイエス様の言葉を聞いたことを見て、自分たちの理解をはるかに超えた神を恐れることになりました。今まで自分と共にいたこの方が、今まで人として接し死として慕っていた方が神の子であるということを体験し、彼らは恐れてしまったと言います。イエス様が神の子であるという事実は何があっても変わりません。この事実を前に信仰がなければそれは恐れとして迫ってきてしまいます。41節の弟子たちの言葉を直訳すると、であるならこの人は誰なのかとなります。であるなら一体この人は誰なんだろうか。弟子たちはまだイエス様が誰なのかということを明確には受け入れることができていません。しかしこの出来事を通して、今までの自分たちの認識に疑問を持ち始めることになります。先生として慕っていたこの人は一体誰なんだろうか。この時の彼らにはイエス・キリストを神の子として受け入れられる信仰がありませんでした。そんな彼らにイエス様は、まだ信仰がないのですかと言われます。でもまだということは、これからどのように変化していくかが決定していないということでもあります。誰であってもイエス様を見て聞いて体験することによって自分が変えられ、信仰を得ることができるんだということです。一体この方はどなたなのだろうか。この質問への答えは、信仰を持っているか否かによって変わることになるのです。一つの手記の内容をちょっと紹介したいと思います。1958年、クリスチャン社という出版社により、闇から光へという本が出版されました。そしてこの本の中にはある死刑囚の手記が掲載されました。彼は刑が執行される間、刑務所の中でイエス・キリストを信じ、自分の救い主として告白した人物です。そんな彼の手記の一部を紹介します。私は人殺しの大罪を犯し、死刑の宣告を受け、獄舎の独房で心静かに処刑の日を待ちつつあるものであります。私は罪を犯して、感冒につながれ絶望の淵に苦悩していた時、くしくも神の御手に捕らえられて神の子とされました。ある日のこと、私はルカによる福音書23章29節から43節の記事に捕らえられました。 そこにおいて、かの残酷な十字架にイエスと共につけられた盗賊は、もう一人の盗賊に向かって、我々は自分のしたことの報いを受けているのだから、こうなったのはと当たり前だ。だがこの方、イエスは悪いことは何もしなかったのだと言っています。またイエスに向かって、イエス様、あなたが御国の位にお着きになるときには、私を思い出してくださいと訴えています。これはまさに私の魂の叫びそのものでありました。続いて、誠にあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいますとの慈愛あふれる主の御声が私の魂の奥底にまで響きました。かくして私は自分のような滞在人でもすべての罪を告白し、神を信じて全く悔い改め、イエスを救い主として受け入れて、主よ救いたまえとすがるなら、無条件で許しを与えられることを知りました。私は感謝と感激のあまり、同じ獄舎にいた囚人の面前も忘れ、思わずその場にひれ伏し泣きながら祈りました。ああ、なんという喜びだったでしょう。私は泣いて喜びました。式の内容は以上です。死を待っている彼には喜びがあったと言います。それも涙を止めることができないほどの大きな喜びです。自分の罪のためにやがて死を迎えるんだという避けられない事実を前にしても、彼は喜び、心穏やかに平安を得ているのです。なぜでしょうか。やがて死んでしまうのに、自分の罪によって死んでしまうのに、彼はなぜここで喜んでいることができるのでしょう。それは彼の告白の通り、イエス様を神の子として受け入れることができたからでしょう。イエス様こそが私の主であり、イエス様こそが私を救う方であり、イエス様こそ私を救う力のある方だ、そう信じたのです。だから彼は喜び、平安を得ているのです。弟子たちはイエス様と共にいても嵐に遭いました。私たちの人生にもこのような嵐が起こることがあります。激しい突風や高波のような出来事が次から次へと襲いかかってくることがあります。そんな人生の中で共におられるイエス様を私たちは誰だと告白するでしょうか。まことの神の子であるイエス・キリストを私たちは誰だと告白するのでしょうか。クリスマスを待ち望む今、私たちはイエス・キリストを誰だと告白することができるのでしょうか。信仰によってイエス様を神の子であると告白する私たちでありたいと願います。 どんな嵐の中にあってもイエス様への信仰によって喜びを平安を得る私たちでありたいと願います。イエス様に親しみ、神の子であるイエス様にすがり、より頼み歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。神様、あなたは弱い私たちに、罪深い私たちに、恐れの中で慌てふためき戸惑う私たちに、あなたの子であるイエス・キリストを与えてくださいました。神様、私たちは今イエス・キリストを誰だと告白することができるでしょうか。どうかイエス様を信じる信仰を私たちの心にお与えください。嵐の中にあっても、あなたの平安がイエス・キリストを通して私たちの心にあふれるように、どうぞ私たちをお導きください。お委ねして主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
御言葉に応答して握っていたという賛美を歌っていきましょう。ご無理でない方はお立ちください。
私
愛に立つ、
その愛に立つ、
この愛に、
その愛に立つ。
最後にティルという賛美を持って礼拝を終わりたいと思います。本日は12月の1週目ですので、12月の誕生日の方のお祝いして賛美を持って終わりたいと思います。12月 まれる方はぜひその場にお立ちください。はい、それでは、みんなで賛美歌っていきましょう。ハッピーバースデー、おめでとうございます。これにてオープン礼拝を終わりにします。